次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに総務企画委員会、10月に開催予定の新茨城めし総選挙2026には前回の課題を踏まえどのように取り組むのかとの質問に対し、県は前回はグルメがイベント限定の提供になるなど定着化に課題があった、今回はご当地グルメとしての定着可能性などを審査項目に加えるほか、専門家による助言や販路拡大に向けた伴走支援を行い、グルメの定着化を図ると答えました。新茨城めし総選挙2026とは、魅力ある新たな食の観光資源の創出と、食を通した地域振興を目的として、県を代表するご当地グルメを決定するイベントのことで、10月10日、11日、12日の3日間、茨城県三の丸庁舎、水戸市で開催予定です。次に、県では昨年度から複数基金の一括運用に取り組んでいるが、昨年度の実績と今年度の基金運用の取り組みは、との質問に対し、県は昨年度は債券運用を拡充するなど、金利上昇の中で運用機会を捉え、運用益は約16億円の増となった。今年度は運用可能額を拡充の上、800億円程度の債券を購入するなど、運用益の確保を図ると答えました。他に、プロスポーツ振興への支援や、中東情勢の影響把握と対応なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。結城紬が重要無形文化財に指定されてから70周年となる記念すべき年に、県はどういった取り組みを進めるのかとの質問に対し、県は全国の伝統工芸品を展示販売する青山スクエアへの出展による PR を昨年度に引き続き行う。加えて、魅力ある新商品開発などの取り組みを産地や市と連携して進めると答えました。次に、近隣の県でも熊が目撃されている中で、県の対策は？との質問に対し、県は、熊の出没状況を迅速に把握し、県民への注意喚起を図る。また、出没時の対策として、市町村の要請に応じて捕獲者を派遣する体制を整備するとともに、スキルアップのための訓練や研修などの取り組みも充実させていくと答えました。他に、茨城県企業支援型奨学金返還支援事業、新産業廃棄物最終処分場、エコ未来日立の整備状況なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。発生予測が困難な災害に備えるため、新県立病院を早期に整備すべきと考えるが、所管は？との質問に対し、県は2034年度までの開院を目指し、ワーキンググループでの検討を重ねるとともに、関係機関との連携を図りながら、基本構想、基本計画の策定を着実に進めるなど、スピード感を持って新県立病院の整備に取り組むと答えました。次に、救急搬送体制の充実を図るため、ドクターカーの一層の活用が必要と考えるが、現状と今後の取り組みは？との質問に対し、県は、ドクターカーは県内10施設に配置されており、令和7年度の運行実績は約2700件である。今後も医療機関や市町村などの関係機関と継続的に意見交換を行い、さらなる運行体制の充実に努めると答えました。他に、 児童相談所と警察の連携、がん検診受診率向上への取り組みなども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。中東情勢の影響により、資材費や燃料費が高騰する中、台風第6号の影響で農作物被害に加え、ハウスの倒壊やビニールの破損などの被害が発生したが、県の対応は、との質問に対し、県は、まず被害の全貌把握に努める。保険による対応が基本と考えているが、中東情勢の影響なども勘案しながら、適切に対応していく、と答えました。次に、茨城空港利用者に対し、県内の有名な観光地だけでなく、県内全域を幅広く PR し、全県的な観光振興につなげるべきと考えるが、対応状況は、との質問に対し、県は、就航先からのインバウンド誘客では、日立海浜公園や偕楽園など、知名度ある観光地のほか、果物狩りなども含め、主要な観光地以外への立ち寄りも引き続き PR していく、と答えました。他に、小規模土地改良区の運営状況と合併、パブリシティ活動の展開と SNS を活用した魅力発信なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。近年、自然災害が激甚化、頻発化しているが、企業局ではどのように危機管理対策に取り組んでいるのか、との質問に対し、県は、災害対策基本マニュアル策定や訓練などにより、災害対応力を強化している。また、台風第6号でも、河川増水による減水濁度上昇が生じたが、浄水処理の強化により、被害なく送水を継続できた、と答えました。次に、昨今の中東情勢により、資材価格の高騰や資材不足が生じていると聞くが、県発注工事での対応は、との質問に対し、県は資材価格に急激な変動が見込まれる場合には、臨時の市況調査を行い、予定価格に反映させている。また、資材不足により施工が進まないなど、特殊な事情が生じた場合には、受発注者協議の上、工期延長など柔軟に対応すると答えました。他に、土浦港及び周辺開発の今後の対応、工業団地の賃貸借契約割合なども質問しました。最後に、文教警察委員会。難しい社会環境の中、今の茨城県警察本部において最大の課題は何か、との質問に対し、県は、最重要課題は、匿名流動型犯罪グループへの対策だと考える。また、県民の体感治安向上に向けた犯罪総量の抑制や、諸問題への対応のため、人的基盤や装備資機材など、警察基盤の整備も重要である、と答えました。次に、デジタル併願制のあり方も含め、3年後、5年後の県立高校の入試を考えたときに、さらなる制度改革について、どのように考えているのか、との質問に対し、県は、国の検討状況を注視しつつ、今後行われる学習指導要領の改定も含め、今回導入する第二希望校出願制度を検証して、より良い入試制度となるよう最善を尽くしていく、と答えました。他に、自転車利用者に対する手信号などによる安全教育の推進、外国人生徒支援の重点校及び支援校の指定状況なども質問しました。